僕らはみんなで生きているの時間でございます。今日の僕らはみんなで生きているはもうね、蚊、何回も今まで紹介してきたんですけど、今年の夏はもう今までの人生で一番刺されたじゃないかいなって思うぐらい刺されたんですけど、不思議やなと思うことがいくつか、いや一つあるんですけど一回刺された場所のすぐ近くをまた刺されてるっていうことに気がついたんですよね。あんたそこ前別のやつが吸ったところやろっていうところを刺してるんですよ。これはね、偶然かなと思って、まあ、偶然かもしれないんですけど、偶然じゃにしては確率が高い気がして、同じとこばっかり刺されよるっていう感じがするんですよね。まあ一つは服装が似たり寄ったりであるっていうことと、その場所にいる時のポーズ、多分腕の構え方とか、その場所っていうのはまあ庭だったりするんですけど、多分そういう自分の癖みたいなものが蚊の止まりやすい場所を作っているのかなっていうのは確かに一つあるんですけど、私が疑っているのは、一回刺されたところからは蚊を、別の蚊を呼ぶ何かとか、こう何か目印的なもうビーコンがそこには存在しているんじゃないだろうかという疑惑、これが今年の夏ですね、もう最大のハテナマークとして私の腕に数多く焼き付けられてるんですけども、ほんと同じとこばっかり刺されて、もう皆さんはどうですか？なんか例えばね、私の場合手首のくるぶしみたいなとこありますよね。足首でいうとこのくるぶし、小指のずっと下のこう丸いとこ、あそこのそばとかですよ。あと肘のつまんでもこう痒くない、痛くないところのちょっと上とか、ものすごいその率が高いんですよね。蚊にしてみればね、腕の面積とかものすごい大きいと思うんですけど、それでピンポイントでこうそばに、あ、そこに吸いやすい血管が通っとるとかな、もしかしてとかもね、あるかなと思うんですけどね。まあそれ結局なん、そんなあんたの疑問を言われてそれで終わりかっていう話にはできないんで、今日は一つ何の話をするかというと、蚊の前の段階、いわゆるボウフラの話をちょっと紹介したいと思います。まあ蚊の話はいろいろね、今までしてきましたしね、病気を媒介するやつもいたりとか、ワンちゃん猫ちゃんはフィラリアに注意とかね、ありますけど、そもそもね、蚊は一体どんな生活をしよるのか、庭で草がちょっと生えてるところ、そこにね、私を襲う蚊は隠れてます。間違いなく草の中をズボズボってこう歩くと、ブーンって飛び立ってくるのが見えますからね。お前そこにおるなと思うんですけど、みんなメスですね、血を吸うのは。なんかオス、男っぽい、男の子っぽいイメージで扱ってしまいますけど、みんなメスなんですよね。なんでメスだけ血を吸うのか。血を吸うことによって卵巣が成熟するからね。血を吸うことによって、血液というですね、成分、養分を補うことによって卵巣が成熟するから、あ、卵が産める、卵が産みたいから血を吸うっていうことですね。血を吸った数日後には産卵することができるということです。じゃあオスは何をしているのかっていう話なんですけど、もちろんその種類のオスがいるわけですよね。例えば家の中でよく見る赤い絵か、ちょっと茶色っぽい小さいやつですねとか、ヤブカと言われるしましまのやつね、一筋しまかとか、いろいろいますけども、オスは大抵、血を吸わない種類も含めて花の蜜を吸ったりね、果物の汁を吸ったり樹液などを吸って生活している。甘党かっていうことが分かりますね。まあ、甘いもの、花の蜜とかには非常にカロリーが高くてエネルギーにねなりやすいので、いろんな生き物が好んでやっぱり集めに行ったりね、飲みに行ったりしますけど、蚊のオスもそうなんですね。で、 成虫の活動する時間帯っていうのが種類によって違う。大体あの夜とか夕方とかっていうのが多い気がするんですけど、関係ないですね。私はいつ何時でも刺されてますね、大体。うん。ただ、まあ、傾向として家か、例えば赤家かとかね、あと沼かとか浜だらかって言われる仲間は夜型で、ヤブカは大体昼間は川おらんとかうちの両親は言ったりするんですけど、何がもんかっていう話で、昼間でもおるって全然関係ないってそれって種類によってね、まあ、違うっていうことですよね、結局ね。で、蚊の卵とか皆さんご覧になったことあるでしょうか？もしかして見たことあるけど気がついてない、まさか蚊の卵とは思ってなかったっていうのもあるかもしれないですけど、お家の周りとかに、例えば、お家の玄関先とかいろんなところ、庭先とかで、ほら、水を張って、睡蓮栽培したりとかね、ホテイアオイ栽培したりとか、してると、その水の中でボウフラが湧いてるのを見ることはあると思うんですよ、蚊の幼虫が。ってことはそこに卵が産みつけられてるわけなんですけど、卵も水の中に産み込むのかと思いきや、水の中に卵が落ち込むとやっぱり卵が溺れて死んじゃうんでしょうね。ちゃんとプカプカ浮かぶ卵を産むんですって。だからあの水のね中でボウフラを見ることがある場合は、そのちょっと前後じゃないや、前になんかプカプカ浮いてないかよく見てください。なんかね、これまた楕円形の細長い物体の集合体なので、よく見たらウエーってちょっとなりがちな、まあプツプツしたものなんですけど、まあイカダのようにして固めて産むことによって沈まないようにね、浮力がねちゃんとできて沈まないようになってるんですね。よくできてるなと思います。で、ボウフラの語源、何がボウフラなのかっていう、ボウフラは皆さんご覧になったことがあるでしょうか。なんかくねくね動きをしますね、水の中 で、それがなんか棒を振っているようだと、細長いものが、くねくねしているので棒を振っているようだ、棒振り が語源だというふうな説があります。それからボウフラになったっていうね話もあるんですけどね。で、ボウフラは一体じゃあ水の中で何をしているのかということなんですけど、水中の微生物とか腐食質を食べて、だいたい1週間で4例まで到達すると。早っ、1週間で4例だから3回脱皮するわけです。それでサナギになると。で、サナギは食べ物は食べませんけど、普通のサナギ、例えば蝶々とかカブトムシとかのサナギは、サナギの時に動き回って、あちこち動き回って出かけていったりしませんけど、蚊のですね、幼虫サナギは、活発に動き回ると。まあ別に食べ物を探して動き回ってるわけじゃないけど、まあ活発に運動をするということなんです。で、幼虫の時は頭を下にしてお尻を水面の方に向けてるんですけど、なんでかっていうと、お尻の先に、呼吸をする管があって、これをですね水面に出して息をしているんですね。まあまさに棒みたいな、魔法のステッキみたいな形をボウフラはしているなと思うんですけどね。そうそう、まあそうやって息をします。で、サナギのことを鬼ボウフラっていうことがあるんですけど、サナギの呼吸管が鬼の角みたいに見えるっていうところから鬼ボウフラと呼ばれるそうなんですけど、その種類によっては、水面にそのお尻の呼吸管を出して呼吸するんじゃなくて、植物の茎にその、空気管をね突き刺して、植物の中の酸素をお尻から吸い込んで呼吸するやつとかもいたりするんです。子供なのに よくそんなことできるなと思ってね。本当は昆虫の、幼虫、まあ成虫もそうなんですけど、幼虫とかのやってることは本当に感心させられることがねいっぱいあるんですけどね。蚊に刺されるとなんで痒くなるかもう皆さんご存知だと思いますけどね。蚊が血を吸いたいけど血って固まるよねって、もうあれ飲みにくいよねって、なんかないかいなって作り出したのが血が固まらなくなるタンパク質の一種なんですね。 あれ唾液腺から分泌されてる。それをチューと注入されるとアレルギー反応が起こって痒くなるわけです。全くもって痒くなければね、別にどんだけ吸ったっていいよと思うけど、でもそれだと刺されたことに気づかないので、もしか病気とかうつされた時はね、分かりづらくて、逆にやっぱり刺された後は痒い方が後々のためにいいのかなという気がしなくもないですけどね。どうかなということで、今日の僕らみんなで生きている、家の周りに別に水辺とかないのにね、池とかあるわけじゃないのに、なんかやたらと蚊が多いんですけど、うちっていうお宅は、もしかしたらなんかの中に水が溜まってないかな、お家の近くに転がってる何かとかね、タイヤのチューブの内側とかに溜まった水の中でも蚊は育つことができるので、だって1週間で大人になれ、ほぼ大人にな、まあ、1週間10日とかで大人になっちゃうんで、その間水が干からびなければなんとかなるわけですよね、そこに栄養があれば。ですから、お家の周りの水の溜まるものを全部撤収することと、大人になった蚊が、蚊ですね、要するに蚊が昼間とか夜間とか、その潜む場所ですね、を作らない、草刈りをまめにするとかね、茂みをなくす、これは非常に重要な蚊よけ対策になるんじゃないかなと思います。今更ですけど、しばらくまだいますからね、10月ぐらいまで買っていますから気をつけましょう。以上、僕らみんなで生きているでした。 LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。あの時聞き逃したあのコーナー、気になる DJ たちの裏話、ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です。現在配信中のタイトルはこちら、
Words Around the World、
僕らはみんなで生きてる、
プサンハットライン、
ミュージックプライマリー、フォーカットキャス
ト、君が世界を変えていく、
ハピネスコントローラー、
プラダケージロール、
スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ、
Love FM Podcast。
ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます。聞いてね。